今日は君たちはどう生きるのかについて、感想と、まあ、考察と、まあ、僕が今まで、ビジネス塾を、まあ、能力差を発揮して、凸凹人形と言ってますけど、まあ、発達障害と言われる人たちとかやってた経験から、今日は、お話しようかなと思います。その中で思うことで、まあ、自分軸の罠っていうことで、ちょっとやっていこうと思います。で、まず、僕がそもそも、映画について、最近映画見るようになりまして、映画について語ってるんですけど、まずそもそも僕めっちゃ素人なんで、映画撮ったことあるわけでもないし、まあ、その、映画監督とか、映画とか、なんていうんですか、あと、役者さんなんか、髪型ちょっとひどいです。役者さんとかと、何人かお友達になれまして、そこはそれは聞いてますけど、だからといって僕が映画について、なんかすごい知識があるわけではないので、僕はどちらかというと、人にあやかるのは得意なんです。あやかり術についてを。ね。だから、パトラーの見つけ方みたいな感じで最近言ってるんですけど、あやかり術については得意ですけど、まあ、映画は素人のザレコツだと思って聞いてほしいんですけど、この君たちはどう生きるかっていう映画が、なんか、公開されて、で、僕が知る限りですね、なんか、すごい、賛否両論なんですよね。なんか、いろんな人に聞くと。ある人はすごい良かったと。で、ある人はあんま良くなかった。で、僕はたまにね、岡田敏夫さんっていう方いらっしゃって、映画の社長さんで、で、その方の解説とかを見たりとかね、まあ、見たりとかしてる、して、で、まあ、とにかく賛否両論ですと、なんかよくわかんないみたいなね。だから僕ちょっと見るの怖かったんですけどね。10歳年下のね、女の子から、見た方がいい、これおすすめですって言われてね、もう泣く泣く、これ話を合わせなきゃいけないんでね、僕はね。僕は今辛い過去がありますよね。そういう人たちからね、おじさんみたいって言われた辛い過去がありますので、それを克服するためにね、見てきたんですね。で、僕の感想どうでもいいかもと思うんですけど、僕は面白いなと思って思ったんですけどね、楽しめる。つまり僕があんまり映画に、なんですかね、そんな詳しくないからなんですか。ジブリってあんまり、まあ、ナウシカでこそ見てますけどね、あんまりそんな詳しいわけじゃないんで、だからあんまりこだわりがないから、普通に見れたのかなと思ったんですけど、思うことがあったのは、やっぱりこれはネタバレじゃないと思うんですけど、まあ、いろんな世界を見せてもらえるっていうところですね。まあ、今日の自分軸の話とも入ってくるんですけど、自分軸の罠の話とも入ってくるんですけど、いろんな、なんていうの、人に、主人公がね、まあ、振り回されてか連れ回されるみたいな僕はイメージなんですよね。まあ、ここら言ってもいいと思うんですよね。で、これは、現実世界も一緒でして、やっぱり一緒ですっていうか、僕は連れ回される人の方がうまくいくと思ってるんですよね。最初に、だから僕は、でもその前会社員だったんですよね。で、会社員からコンサルとしてやっていくんですけど、で、今はね、なぜか、テレビ関係の人とか、なんか、芸能関係の人とだんだんなんか知り合いが増えてきて、そっちの世界に入りつつあるんですけど、いろんな世界があるんで、まあ、海外旅行とかしたら分かると思うんですけど、海外でもいろいろ違うじゃないですか。だから、そういうところに、まあ、自分から行くっていうのも、まあ、最初は自分から興味あったらね、好奇心に沿って、まず自分から行くっていうのも大事なんですけど、なんか連れ回してくれる人を見つけるのがやっぱ大事で、僕も英語は多少できるようになったのも、まあ、まだまだなんですけど、まあ、一応外国人のお友達とかね、頭のね、悪い外国人のお友達がいるんですよね。そういう人に連れ回されたりとかしてね。で、その中で、やっぱりいろんな世界、まあ、いろいろありますよね。いろんな場所もそうだし、まあ、考え方もそうですしね。そういう世界に連れてってくれるような人を、やっぱり見つけていくことは大事だと思ってまして。で、これは外側の面もあるんですけど、自分の内面もね、自分の気づかなかった内面っていうかね、とか自分の新しい面ですよね。自分の新しい個性とか自分の新しいスキル、スキルじゃないか。まあ、才能って言えばいいのかね。まあ、僕あんまり最近才能って言い方をしなくなったんですけど、まあ、自分の人とは違う部分ですよね。特性って言えばいいんですかね。 そういう部分を引き出してくれる人なんですよね。で、得てして、だからその、1から10まで全部教えてあげるっていう人って、まあでも基礎はちゃんと教えてもらわなきゃいけないんですけど、なんか、それよりも連れ回すみたいな感じの人の方がいいと思うんですよね。僕はメンターの人にコンサルだったら八ヶ岳に連れ回してもらったりとかね。でも全く、多分その人に言われなかったら絶対八ヶ岳とか行ってないと思うんですよ。僕別に興味ないんで、そもそもね。で、そういう時にちゃんと乗っかっていくっていうのが大事だと思うんですよね。で、なんで今日それで自分軸の話をしてるかっていうと、なんか自分が自分軸って言うと定義もあれですけどね。まあ、人によって定義違うと思うんで、ただ自分が自分がっていう人って、なんか、そういうのを拒否するというか、そういうのを拒否すると可能性がすごい狭まるなと思うんですよね。ただ何でもかんでも自分で決めなきゃいけないみたいなね。そういうのってすごい可能性を狭めてるなと思ってて、で特に、そういう発達傾向強い人ってそういう傾向が強い人多いんじゃないかなと僕思ってるんですよね。なんで、で、なんかまあ今 SNS とか流行ってます。僕も SNS で発信はしてますけど、やっぱそれよりもそういういろんな世界とか知ってる人についていって、まあリアルでついていってね、今だったらもうリアルで会えるようになってきてるんでね、そういう人と、まあコミュニケーションミスに重ねるとかっていうのが、方が僕多分200倍ぐらい大事だと思うんですよね。結局僕もコンサルとしてできたのは別に、なんか僕にすごい才能とかスキルがあったわけじゃなくて、ただ単に、ま、学ばせてもらって、まあいろんな、特にまあ文章、長い文章を書けるようになったのも、その人と、まあメンターで一緒にね、なんかそういう、文章を書く合宿、文章とか、まあそれ動画作る合宿とかやって、その時に、一緒に文章とか作るとね、それ、啓発されてよりやるんですよね。だからやっぱそう言って一緒に仕事をするとかね、まあ一緒に遊んだ方がいいっていう人もいるんですけどね、まあそれが一緒に遊、まあ仕事と遊びがも境がない人なんでね、ないですし、まあそういう人の方が、まあ楽しそうにやってると思うんですよね。だから、そういう人と一緒にいることが大事だと思ってます。で、そのためには、なんか自分が自分がっていうのは、やっぱ捨てた方がいいかなと思ってます。それは、まあ、自分はこの人だって決めれるまでがね、ちょっと自分で決める必要があると思うんですけど、この人だと思ったら、この人の人だっていうのは、まあ、感覚の場合もあるし、まあ、理想の生活が、こういう理想の生活がいいなって思う人だったら、一回、もう自我を捨てるというか、まあ、自分の考えを全部捨てて、つまり、今までの生活パターンっていうのは、自分の価値観から出てきてるんで、一回その自分の価値観、自分の考えですかね、を捨てて、とにかく、って思うようなことでもやるっていうことが大事だと思うんですよね。で、そういうのが案に、君たちはどう生きるか出てたんじゃないかなと思うんですよね。って思うようなシーンが、こっちに行くのみたいなシーンがあると思うんですよね。で、それちょっと一瞬危険そうに見えるし、危なそうに見えるんですよね。また怪しそうに見えるんですよね。特にネットで出会うと怪しそうに感じますよね。だからそういう状態になるのって、やっぱ、ちょっとね、まあ追い込まれてるというか、会社員だったらちょっと会社がきつくなってくるとかね、そういう状況にならないと、まあ、そういうちょっと怪しそうな世界に行かないのかなとも思うんですけどね。でもあれですよ、よくね、そのビジネス怪しそうとかっていう人いて、それ大丈夫なのっていう人いるんですけどね。僕らはさ、その新参者っていうのは怪しいビジネスやんなきゃいけないんですよ。それ怪しいっていうのは本当に怪しいわけじゃないです。なんかその詐欺とかそういうことじゃなくて、一見怪しそうに見える。コンサルとか怪しそうに感じるじゃないですか。だってその怪しくないビジネスなんか大手がやってるんで、どうせね。そんななんか、ちゃんとしてそのビジネスっていうのはね。だから、ちょっと怪しそうだけど面白そうと、まあこう自分の好奇心に従ってやることのが大事だと思いますね。なんでまあ、っていう話ね。まあ、だから自分で何でもかんでも決めすぎないで、まあメンターとかね、まあ自分がいいなと思う人が、まあ僕はパトロンって基本ですけど、パトロンがいいなって思うようなことは、まずやってみるってことですよね。それからですよね。ただ、重要なのが、これ、今日は自分軸人の、まあ、自分軸の人、まあ、自営業の人向けにちょっと、とか、まあ、会社員でちょっとうまく、なんていうんだ、生き始めてる人に言ってるんですけど、ただ、他人軸のままだと、他人軸で、その、なんか、依存的な状態の人のままだと、まあ、今日はそれはあんま対象してないですけど、それ振り回されたけど、今度は逆に終わるんで、まあ、過去の僕のようにね、例えば、なんだ、女性にね、デートに誘われて、それで振り回されて終わるみたいなね。そういう状態にならないためには、まず自分を確立する必要ありますよ。それあるんで。だからまず自分を確立して、それから振り回されるっていう順番だと思うんですよね。で、そのためには理解者とかね、やっぱり。それこそ理解者とかなんですよね。自分のダメな部分も受け入れてくれるような人ね。 で、こういう人が、特に凸凹傾向のある人は必須だと思ってます。で、まあ、特に親に褒めてもらえなかったと、認めてもらえなかったみたいな人は、面白いですよね。やっぱり同じ兄弟でもね、例えば武田双雲さんって方いるんですけど、その方は自分で ADHD って言ってるんですけど、やっぱり自分はすごい褒められたけど、弟はあんま褒めてもらえなくて、やっぱりちょっとなんかおかしくなっちゃったみたいな。おかしくなっちゃったのかな？なんか大変そうだったみたいなと言ってたんですよ。なんでやっぱりそう理解者とか、僕は最近パトロンって言ってますけど、あやかりたいんで。まあそういう人を見つける。まあそういういろんな世界を見させてくれる人を探そうが大事だと思うんで、まあそういうのが学べる映画なんじゃないかなと思って、ちょっとネタバレ、なるべくしないようにしてるんですけど、これで、きっと伝わってるらしいんですけど、まあという感じで、参考になると嬉しいです。なんか質問とかありましたらコメントいただけますと。あとでこれ、YouTube の限定公開すると思うんで、まあなんかご質問ありましたら、とか感想ね、ありましたら、多分回答すると思うんで、ぜひ、コメントください。ってことでありがとうございました。